恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイによる福音書第9章32から34まで、それではお読みいたします。マタイの福音書第9章32節から、この人たちが出て行くと、見よ、悪霊に疲れて口の聞けない人が身元に連れて来られた。悪霊が追い出されると、その人は物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。以上のところから、石の心、肉の心と題して御言葉を味わいましょう。スイスのある村にバリーという名前の賢い犬がいました。バリーはセントバーナード犬で、スイスのアルプスの雪の中から遭難者をすでに41人も救い出した素晴らしい救助犬でした。ところがバリーが42人目の遭難者を救い出そうとした時のことです。バリーは雪に埋もれて死にかけている男の人を掘り出してから、訓練された通りに自分の体をその男の上に伸ばして温めていました。しばらくすると犬の体温で温められた男がぼんやりと目を覚ましたのです。すると自分の体の上に犬がいるではありませんか。男はそれを見て、自分を殺そうとしている狼だととっさに思ったのです。そしてなんとナイフを取り出すと、バリーの脇腹を突き刺したのです。バリーは泣き声も立てずに飼い主のところへ這うようにして帰っていきました。バリーの歩いた後には赤い血が点々と雪の上に残っていました。やっと飼い主のところにたどり着くと、とうとう玄関の前で息が絶えてしまったというのです。自分を救い出してくれたバリーを、どうしてその男は殺してしまったのでしょう。それは勘違いからでした。救おうとしてくれているバリーを、自分を殺そうとしていると思い違いをしたのです。悲しい出来事です。しかし、もっと悲しい出来事が起こったのです。それは私たちを救おうとしておいでくださったイエス・キリストに対して人々が行ったことです。それは決して勘違いや思い違いでは済まされない人間の醜さが行った出来事でした。私たちはずっとマタイによる福音書を学んでいますが、8章と9章を見ますと、この二つの章にはイエス様の行ったさまざまな奇跡物語が記されています。少しそれをたどってみますと、八章の最初に出てくるのがサラートに侵された人の癒し、次に百人隊長のしもべの癒し、そしてペテロの姑が熱病に侵されていた時、その時の癒し、そしてその後でイエス様が嵐を鎮めるという奇跡、ガダラ人の地での悪霊に疲れた二重の人から悪霊を追い出したという出来事、中部の人の癒し、そして主税人マタイを私についてきなさいの一言で召し出されたのも、驚くべき言葉による奇跡の一つでしょう。そして街道管理者ヤイロの娘の癒し、そして長地の女性の癒し、そして前回は二人の盲人の癒し、そして今日のところでは悪霊に疲れて口の聞けない人から悪霊を追い出し ものが言えるようになるという奇跡が記されています。こうした奇跡は他にも無数に行われたのですが、ほんのその一部だけがここに記されているのです。そのような驚くべき奇跡を数多く見せられて、人々はみんなイエス様を信じ従うようになっただろうと思うのですが、実際はそうではなかったのです。イエス様の驚くべき御業を前にして、二つの違った反応が示されました。第一は、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないという反応、すなわち驚いて驚嘆してイエス様を褒める人々。預言者イザヤは救い主キリストについて預言をして、35章の5節6節で、その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き、荒れ地に川が流れるからだ。まさにこの予言がイエス・キリストによって成就実現したのです。ところがです、そんな反応があるかと思うと、一方全く逆の反応がパリサイ人たちから示されました。彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言ったというのです。なんという言い草でしょう。暴力団の親分の命令にその子分は忠実に従う、そういう論法です。彼らはイエス様のなさるどんな素晴らしい奇跡も、愛の技も語られる素晴らしいお話も、すべてが歪んで見え聞こえるのです。素直に驚き感動することができないのです。同じイエス様の言動に、ある人は驚嘆し、ある人は怒りに燃える、そういう意味でイエス・キリストというお方、この存在は恐ろしいと思います。イエス様がまだ幼子だった時に、両親が幼子イエス様を抱いて神殿に行った時に、そこに老人シメオンがいて、イエス様を腕に抱くと、お母さんのマリアにこう語った場面があります。ルカ2章34から35。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。このイエス様の前に立たされるとき、人の心の隠されていた思いが現れてくるというのです。その人のありのままの姿が、自分でも気づいていなかった姿が、リトマス試験紙のようにイエス様という存在を前にすると現れ出てくるというのです。なぜパリサイ人たちのうちからそのような思いが現れ出てきたのでしょう。それはパリサイ人たちが自分自身があくまでも正しい、立派だ、間違いがない、自分たちこそ正しさの基準だと考えていたからです。そんな彼らからすると、イエス・キリストはいちいち彼らの勘に触るのです。目障りなのです。目の上のたんこぶなのです。自分たちを偽善者呼ばわりするイエスが正しい良いものであるはずがないのです。自分たちがその正しさの拠り所としている断食もしないイエス様、それどころか汚らわしい罪人たちと一緒に食事をしているあのイエスが良いものであるはずがない、神から来たものであるはずがないとすれば、そのなさっている奇跡は疑いようもない。その奇跡の力はどこから来たか、そうだ、悪魔も力ある存在で不思議なことをすることができる、そうに違いない。イエスは悪魔から来て悪霊の親玉と親しいので、その力を借りて悪霊を、悪霊の子分どもを追い出しているのだというのです。 このパリサイ人たちの姿、悪意と妬みと憎しみを心に抱くことによって、どんなに周りのものが歪んで見えるかを私たちに見せつけるのです。自分の心にあるそのような歪みが周りにあるすべてのものを歪めて見せていることに気づかないのです。色眼鏡をかけて周りを見るとすべてが違って見えてくるのですが、自分が色眼鏡をかけていることに気づかないのです。そのような歪んだ心、色眼鏡でしかイエス様とその言動を見られない人々の存在を知られて、イエス様はできるだけそのような人々の前で奇跡を行わないように注意されたのかもしれません。しかしパリサイ人や律法学者たちはこれから先ますます見ても見えず聞いても聞けずの状態に深入りし、ついにはイエスを殺せという行動に突き進んでいくのです。このパリサイ人たちが見せる心、せっかくイエス様がその神の御力をもって驚くべき働きをなさっても、それを素直に見ることができない、歪めてしか捉えられない心、それは聖書の中で馴染みの心です。イスラエルの民は繰り返し繰り返し神様の驚くべき御業を見せられ、助けられ、教えられ続けてきたのに、すぐにそれを忘れて不信仰に陥り、神につぶやき、神に背いて罪を犯しました。そんなイスラエルの民を神様は嘆かれて、うなじの怖い民と呼んだのです。うなじというのはですね、首の後ろですね、この部分です。怖いというのは硬いということです。首の後ろが硬い。だからといってそれは四十肩か五十肩っていう意味ではありません。それは強情であるという表現です。首の後ろが、うなじが硬いので、ごめんなさいって言って、頭を垂れることができないで、私は悪くない。私は正しいと言い張るのです。出エジプト記32章の実節。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。一説によれば、ユダヤ人の中に非常に優れた学者が多い。ノーベル賞の受賞者も圧倒的にユダヤ人が多い。それは、この決して自説を曲げようとしない堅くなさがあるためだ。という説があるんですけれども、ちょっとむなずけるなという気もするのです。しかし、この首の硬さ、強情さ、それこそ罪人の特徴なのです。それは何もイスラエルの民やパリサイ人に限ったことではないのです。私自身の姿、私たち自身の姿を指すのです。ぜひこの固くなさを持っていることを主の前に認めたいのです。いいえ、私はそんな固くなさは持っていません。失礼な、私を強情呼ばわりしてと、もしも怒られる人がいたら、あなたは確かに立派な強情者です。うなじの怖いお方です。私たちは神の前に別にうなじの怖いものなのです。今日、大司礼拝もう大司教室がいっぱいになるほど大勢で、椅子を持ち込まないといけないぐらい大司にいらっしゃったんですけども、いつも一番前の席に、座っている江川兄弟、その家族みんな第一だったもんですから、一番前の席が空いたので、明日の方に一番前の席に座るように誰か、押してくださいと言いましたら、お二人が座ってくださいました。本当に同じを柔らかくして前へ来てくださってとても感謝しています。さあ、同じの固い私たちにとって、エゼキエル書の36章26、27は実に嬉しい約束です。あなた方に新しい心を与え、 あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。石の心。それが私たちの生まれながらの罪人の心です。皆さん、心ってどこにありますか？心ってどこにありますか？第一礼拝で江川克美君に聞きましたら、心ってどれって言ったら、これ全部って言いました。それは体でしょ？心ってどこにあるんでしょう？この辺ですか？これは胸です。ここですか？これは頭です。腹が座った人なんて言いますから、この辺に心があるんでしょうか？心って霊的な存在ですので、どこっていう場所を特定することはできません。しかし確かに私たちは心を持っています。この私と意識しているこの私ですね。あなたというその存在の中心が心です。今ここにいて、神様に向かっているそのあなたの中心にある、あなたがあなたである、そのあなたをあなたあらしめているその存在の源、それが心。そこにあなたという存在の一番中心があって、その心であなたは決断をなし、その心で神様はあなたと出会い、その心に神様は御業をなしてくださるのです。ところがです、私たちの存在の中心ともいえる心が石のような状態だ、石だというのです。神様に対して石の状態、この世に対しては非常に柔軟かもしれない。しかし神に対して霊的なことに対して石だ。石のように無感覚で無感動で何の反応も見せない。神の語りかけに対して無関心。しかし神様はそんな石の心の私たちに働きかけて、石の心を取り除き、肉の心を与えると約束されたのです。聖書が石の心を取り除きと書いてあるのを見ると、私はどうしても中学2年の時に過ごした高知県須崎市での1年間を思い出すのです。父がある事業に手を出して、ものの見事に失敗をして、全財産奪われて、そして須崎の今明徳義塾があるところですけど、須崎という小さな高知県の、町に引っ越しして、まさにどん底の生活を余儀なくされました。後で知らされたことは、その日、その須崎での1年間は両親が毎晩毎晩どうやって一家心中しようかと相談をしてたというんですけど、 猫の額ほどの小さな土地を父が借りてきて、来る日も来る日も家族で総がかりで、もう石ころだらけの大きな石が中に埋まっているですね、そこからもうひたすらですね、石を取り除く作業をさせられました。そしてやっと石を取り除くとですね、そこに野菜を植えて、ほうれん草をなぜかたくさん植えて、一番安かったサバとほうれん草の煮たものが毎晩毎晩食卓に並んで、ジンマシンが出て、それ以来サバが食べられなくなったという悲劇をそこで経験したのです。でももうサバクリアしましたので、ご安心ください。何でも持っていてください。サバ美味しいです。石の心を取り除きっていうのはですね、まさに私にとってはその思い出がですね、蘇ってくるような、本当に神様が来る日も来る日も私の心の中の石の心を、石をですね、取り除いておられる姿を連想させてくれるのです。石の心を取り除き、肉の心を与える。肉、聖書の中でこの肉という言葉は様々に用いられます。第一に この肉体を持っている人間を指している、人間を指す場合に肉なる私はっていう表現で出てきます。人間を指す場合、また生まれつきのままなる自己中心的な性質を肉という表現で指す場合があります。そしてそのものをズバリ口から食べる食用の肉、アメリカ産牛肉などを指す肉、そして石の心と対照的な柔らかい心を指して肉の心が用いられています。肉、柔らかい、私が食べる肉はいつも硬くって食いちぎれないほどだとですねおっしゃる方、どうぞその硬い肉は忘れて、しかしいくら硬くっても石よりは柔らかいでしょう。柔らかい心を神は与える。それはまた新しい心とも新しい霊ともそのところで呼ばれています。石の心を持つ私たちは見ても見えず聞いても聞けず、神様の驚くべき御手の技を、愛に満ちた語りかけを、しかし全く我関せず、どころかイエス様の驚くべき奇跡にも、それは悪霊の親玉を使ってのトリックだと悪態をつく始末です。しかしそんな石の心が取り除けられて肉の心が与えられるというのです。私たちはその肉の心、柔らかい心を持って御言葉を喜びとするのです。御言葉を新鮮な感動を持って受け止めるのです。御言葉を理解するのです。御言葉を実行し御言葉に従うのです。それこそがイエス様が私たちのうちになしてくださる新しく生まれ変わる新生の技、新しい創造、新しく作り変えられる救いの御業を指しているでしょう。そしてまた同時に肉の心を与えるとは、イエス・キリストを信じて救われた後に聖化されていく、キリストの姿に変えられていく、イエス・キリストを信じていると言っても私たちはしばしば自分のうちに石がゴロゴロしていることを感じさせられ、神様に私の石の心を取ってくださいと祈らねばならない聖化の段階にあります。私たちは確かに救われた後にも肉の心を必要としているのです。じゃあその肉の心はどのようにして私たちは持つことができるのでしょう。エゼキエルの言葉によれば、それは与える、授ける、与えると繰り返されているように、神様の一方的な恵みによって賜物、贈り物、プレゼントとして与えられるのです。私たちの正しさや良い行いのご褒美として報酬として与えられるのではなくて、ただプレゼントされるのです。あの旅では大きな大きな罪を犯し、しかし神様は預言者ナタンを送ってその罪を指摘したとき、この無礼者、俺を誰だと心得ると一刀両断にナタンを切り殺すこともできたのに、そうしないで悔い崩れ、れ自分の罪深さを嘆き、神様の憐れみを求めて祈ったのです。ひたすら彼は祈り求めました。今日の礼拝の最初に読んだ招きの言葉です。詩編51編の10から12、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ダビデのその切なる祈りに応えるかのように、神様は私たちにあのエゼキエル書の約束をくださったのです。もう一回エゼキエル書の36章26、27を読んでみましょう。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。 先日ある方の証を読んでいましたら、その方は自分で自分のことをとてもいい人間だと思っていたそうです。結構いい線いってる、優しい立派な人間だと思ってたそうですが、ところが姑さんの介護をするようになった途端に、自分自身の中に考えてもいなかったような自分の姿、本音の姿を垣間見るようになりました。時には本当に口には出さなくても、心の中にこのババアは死んでしまえというような恐ろしい思いがうっとですね、込み上げてくる、まさに自分の心の中に鬼が住んでいることに気づいたそうです。そして自分の内に住んでいるこの鬼の存在に、彼女はとっても驚き、また悩んで、そのことがきっかけで教会に行って、心に救っている鬼、実はそれは罪なのだということを示されて、イエス・キリストによる救いを経験したという証です。今日私たちも自分の内にある石の心を認めて、主に肉の心を求めたいのです。日々の歩みの中でも、しばしば自分の心を重くする石を感じさせられることがないでしょうか。人の言葉や表情や態度にすぐにカチーンとくる心の中の石の反響音が聞こえてくることがないでしょうか。また自分の心が無感動で、無感覚で、温かみのない冷たい石の状態にあることを覚えさせられることがないでしょうか。確かに自分のうちに石がある、私たちは本当にそのことを認めるものでありたいのです。そんな時、確かに私は肉の心ではない石の心を持っている、そのことを感じる時、それをありのまま主の前に申し上げて、主よ、今私は心に石を感じています、どうぞあなたの約束に従ってこの石を砕き取り除いて肉の心を与えてください。普通はいいのに、あの人の前に立つとすぐに石の心が出てくるのです。どうぞあの人の前でも肉の心を持つことができるようにしてくださいと祈りたいのです。イエス様がなさる最大の奇跡、それこそ石の心を取り除き肉の心とするこの奇跡なのです。今日もまた今週もそれを求めつつ歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉によって私たちの姿をまさにそのまま正直に暴露しているパリサイ人の姿を見せられました。イエス・キリストの前に隠されていた心の思いが見事に表されて、イエス・キリストの驚くべき御業を見ても、悪霊の働き、悪魔の働きと、イエス・キリストを悪魔呼ばわりする、この固くなさ。しかしそれは決して、私たちと縁のないものではなく、私たち自身の内にある固くなさであり、また同じの固さであり、石の心であることを覚えます。神様、そんな私たちを救うために来てくださり、そんな私たちを変えるためにおいでくださったイエス・キリストを感謝をいたします。また石の心を取り除き肉の心を与えるというイエス様の約束を本当にありがとうございます。しばしば感じる自分の固くなさ、どうぞそれを感じるたんびに主の御前に、主よ、この石を取り除いてください、肉の心を与えてくださいと主に求め続け、主がそれをなしてくださることを日々経験していくことができますように、どうぞ私たちを作り変えてください。またまだイエス・キリストを自分の救い主として信じていらっしゃらない方々が、 主の御前に自分のうちに作っている鬼の存在、罪の存在、意志の存在に気づかされて、それを変えることは自分ではできない、イエス様助けてとイエス様に求めることができますように、主の新しい作り替えの救いの御業を経験することができますように、お一人お一人の心に主を働いてください。感謝し、尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。